一休さん、昔室町時代のお話です。京都で一人の男の子が生まれました。この元気な子は千菊丸と名付けられ、千菊丸はすくすくと育ち、6歳になった時に京都にある安国寺というお寺に入ることになりました。
今日からお前は千菊丸ではない、一休と名乗りなさい。
はい、ありがとうございます。一休さんは他の小僧さんの牧年、陳年、十年さんたちと厳しいお寺の生活に入っていきました。ある夜のことです。お腹が空いて眠れない一休さんが水を飲もうと和尚さんの部屋の前を通りかかりました。
あれ、和尚様まだ起きているのかな。
わしはこれを舐めるのが一番楽しみでの。
おお、甘くておいしい。
和尚様、水飴ですか。
おいしそうですね。いやいや、これは薬じゃ。わしのような年寄りには薬にはなるが、子供には毒になる。決して食べてはならぬぞ。
はい、わかりました。ある日、和尚さんが檀家の用事で出かけ、一休さんたちが和尚さんの部屋を掃除していた時のことです。
ああ、どうしよう。和尚さんの大事な壺、どうしよう。
陳年さん、大丈夫ですよ。十年さん、その下に亀がありますから出してください。
一体これは何だ。
水飴ですよ。みんなで舐めましょう。
そんなことをしたら和尚様に。
いいからいいから、私に任せてください。
あー、うまいうまい。ほっぺたが落ちそうだ。おいしいなおいしいな。毒飴っておいしいな。
やがて和尚さんが帰ってきました。
お前たち何をしておる。
実は和尚様が大事にしている将軍様からいただいた壺を割ってしまいました。みんなで死んでお詫びしようと亀に入っている毒を食べたのですが、いまだに死ぬことができません。何枚だ何枚だ。
こう言われてはさすがの和尚さんも怒ることができません。
一休、降参じゃ降参じゃ。
一休さんのおかげで陳年さんは和尚さんに怒られずに済み、みんなで甘い水飴も舐められたのでした。それから数日たって松屋長兵衛さんから和尚さんに法事をしていただきたいという案内状が来ました。案内状には必ず一休さんを連れてくるようにと書かれていました。松屋長兵衛さんの家には大きな橋がかかっており、何やら立て札がありました。この橋渡るべからず。
一休、この橋は通れんぞ。裏に回るか。
大丈夫ですよ。私の後についてきてください。
これはこれは一休さん、立て札をお読みになりませんでしたか。
読みました。ですから橋を通らずに真ん中を歩いてきました。
なるほど、橋を通らずに真ん中を通りましたか。また一本取られましたな。
やがて頭の良い一休さんの噂が都中の評判になり、時の太政大臣吉光公の耳に入り、一休さんは金閣寺に呼ばれました。
一休とやら頭を上げい。
はい。
お前はことのほか利発だという評判じゃが、一つ頼みたいことがある。
はい、何でございましょう。
そこのついたてに虎が書いてあるが、夜ごと抜け出てきてはいたずらをして困る。すまぬが、その虎を縛ってはくれぬか。
はい、かしこまりました。
では、丈夫な縄をお貸しください。用意ができました。誰か虎を追い出してください。
立派なお侍さんも、絵の虎を追い出すことができません。みんな困ってしまいました。
早くしてください。この虎を追い出してくださらないと、縛り上げることはできませんよ。さあ、早く。
一休、わしの負けじゃ。
なるほど、知恵者じゃ。褒美にまんじゅうを取らそう。さあ、遠慮せずに二つとも食べるがよい。
ありがとうございます。いただきます。
一休さん、おいしそうにまんじゅうを食べました。そして一休さんは12歳になると、仏教と学問を深めるため修行の旅に出ました。後に一休さんは京都の大徳寺の住職となり、一休禅師という偉いお坊さんとして仏教の教えを広めたのでした。おしまい。